瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週月曜日は瀬戸市民地域力情報です。瀬戸市で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今日はさなげの森づくりの会の和田豊司さんにお越しいただきました。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速ですが、さなげの森づくりの会、どんな団体なんですか？
そうですね、さなげ山の北西山麓、ちょうど瀬戸市側で2004年から環境林として森を整備しています。来年で20年になります。はい、私どもの団体は日本山岳会、まあ、日本山岳会というのは天皇陛下も会員で参加されてるんですが、また今日も朝もありましたけど、はい、朝ドラの牧野富太郎博士も所属されていた団体なんですが、その団体の自然保護活動の一環で活動しています。
はい、じゃあ和田さんも元々こう山が好きなんですか？
そうですね、私は高校時代から登山を始めて、ヒマラヤなどにも何度も行っております。
はい、
2007年にチベットで調査した氷河は1900年頃に比べて4キロほど氷河の長さが後退していました。またネパールでも氷河湖が決壊して下の村がなくなってしまったのを目の当たりに見ています。ちょうど私が今から60年ほど前に北アルプスでも薪で炊事することが多く、環境の悪い中で育った貴重な木を使ってました。自然の営みに興味があるのと、昔の木を切った食材も含めて森作りを始めました。瀬戸市穴田町で定年まで働いていたので、さなげ山は身近な町です。
はい、身近なね、さなげ山で活動ということなんですが、まあ、じゃあ、会としても20年ぐらいですかね。
そうですね、はい、
はい、和田さんもじゃあ最初からのメンバーで、
はい、そうですね、はい、
はい、どんな具体的に活動されているんですか？
実際にはですね、大まかに3つぐらいに分かれておりまして、はい、1つは、放置されている杉やヒノキの人工林、間伐遅れの森の間伐を行っています。
はい、
それから散歩しやすいような雑木林については観察道を整備しながら木を切って、ハイキングされる方とかトレイルランされる方とか、そういう方用の道を整備しております。
はい、
それからこの美しいさなげ山の周辺の森をみんなで愛でるために観察会も行っております。
はい、
大まかにこの3つが我々の活動になっております。
じゃあ、はい、大まかな中にこう細かくあるっていうことですから、はいはい、ま、結構活動の内容としてはハードな部分もありますね。
そうですね、森作りというのは半分肉体労働ですので、
うん、
汗をかくのは非常に気持ちがいい活動になっております。
はい、じゃあ他にもこう活動する中で楽しさ、魅力っていっぱいあると思いますが。
そうですね、とにかく木が成長したり、うん、春になれば花が咲きますし、自然の移ろいを見ながら汗を流すというのは非常に楽しみで、皆さん参加されております。はい、
もうたくさん仲間はいらっしゃるんですか？
そうですね、今実際の活動しているメンバーが70人ほどの会員がいまして、
はい、
常に定例作業というのをやってるんですが、20名ぐらいは定例作業に毎回参加されます。
はいはい、20名じゃあ参加される定例作業ですけど、はい、どんなことをやってるんですか？
そうですね、私はチェーンソーが大好きですので、木を切ることが、チェーンソーで木を切って木を倒すと、それをきちっと処理していくんですが、うん、その切った木を処理をしたり積んだりとか、
はい、
木を切るためにはもっと大変なのはそこへ行くまでの道を作らなきゃいけない。
うん、
道をきれいにしたり側溝を整備したり、
はい、
結構ハードな作業
です。そうですね、
特に、まあ、女性の方も多いんですが、女性の方あたりですと、 切った木を片付けたり、なんかするのも、女性もたくさん参加されております、
はい、それぞれ、まあ、自分に合ったことをやってらっしゃるっていうことです ね、
だんだん動けなくなると自然観察で、ただ森をめでる側になるということにもなります、
はい、あ、なるほど。でも皆さん森の好きな人ばかりだから、こう森談義も 話が弾みますよ ね、 すね、
はい、だから、はい、今はあそこに本当は内緒の花が咲いてるとか、
そういう情報も、鳥がいるとか、
はい
はい、そうなんですよね。なんかこう間伐ってどうなのかと思うんですけど、こうやって循環させていくってすごく大事ですもんね。
そうですね、木は切らないと森は成長しませんし、切ることによって木の持ってるいわゆるカーボン、よくカーボン、はい、と言いますが、カーボンがどんどん地上に蓄積されていくんで、急激な炭酸ガスの増加を防ぐことができると言われております、
はいはい、そうなんです。放っておいちゃダメっていうことですもんね、はい、そして、イベントなどもね、いろいろやってらっしゃるということなんですが、力を入れて進めている活動やイベント、まあ、近々の催しなどあれば教えていただけますか。
そうですね、側近で言いますと9月の16日には、
はい、
我々ワイガヤ講座という勉強会を開いてるんですが、今この暑い、なぜ暑いんだろうとよく皆さん談義になるんですが、気候変動と自然環境保護、森づくりというような括りで、ちょっと近畿大学の先生にお越しいただいて、はい、国連の地球の気候変動の話も含めて森づくりの大切さを勉強する会を開きます、はい、山口の公民館でありますので、
はい、
1時半からです。どなたでも参加いただけますので参加していただきたいというのが一つ、
はい、
もう一つが、秋から名古屋の環境大学の講座として開いている、講座なんですが、焼き物の町瀬戸の森で土器を作ってみようということで、実際我々の活動している森の中の粘土を生成して、粘土を作って間伐した木を使って野焼きで土器を作ろうと、こういう講座を開くんで、11月14日開講なんですが、
はい、
ぜひとも申し込んでいただければいいかと思います、
はい、10月14日、10月28日、11月18日と3回あるんですね。
その回その回でも楽しいと思いますので、
はい、
参加できる範囲で参加していただくのも結構かと思います。
はい、わかりました。まずは9月16日ということで、はい、ワイガヤ講座という名前なんですね。
そうですね、結局、まあ、森作りしてる人たちはその堅苦しいことじゃなくて、みんないろんな森作りの談義をしながら、少しずつ知識を深めていこうという会で、今回の9月16日は公開講座みたいな形で皆さんに開放しながら勉強しようという会です。
ワイワイガヤガヤやりましょう、はい、ということですね、はい、です9月16日土曜日午後1時半から気候変動と自然環境保護森づくりと題しまして、瀬戸市の山口公民館になります近畿大学松本教授の講演会、自由に申し込みなく来ていただいて OK ということですので、はい、まあ、愛知環状鉄道山口駅も近いですから ね、はい、ぜひ、駐車場もあります、お越しください、そして10月14日土曜日が1回目、2回目が10月28日土曜日、3回目が11月18日土曜日ということで、すべて9時半スタート午後2時までですね。すべて屋外なんですが、森の土で陶芸粘土を作ろう、そして、粘土でオリジナル作品を作ろう、森の焚き火を焚いて作品を焼いてみようということで、3回シリーズであります、まあ、できれば投資がいいかなということですが、はい、定員10名投資で900円とお値打ちな、ね、土器を作れますからね、はいはい、ぜひぜひ、こちらもさなげの森づくりの会で検索していただきますと、ブログもありますしホームページもありますからね。
そうですね、
はいはい、
ぜひとも申し込んでいただければ楽しい会に参加できると思います。
はい、ぜひご参加ください。今日はさなげの森づくりの会、和田豊治さんにお話をお伺いしました。和田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。